クリエイティビティの輪郭。この番組はクリエイティビティをキーワードに私たちの日常を見つめる番組です。はっきりとした輪郭のない曖昧なことを考えるって美しいことだと思いませんか？対話を通してアートのこと、教育のこと、日々の暮らしのこと、答えのない世界を一緒に覗いてみましょう。皆さんこんにちは。
こんにちは。
玉川さやかと
大河内千秋です。
はい、本日は、64話になります。
はい、
はい、千秋ちゃんからの提案でね、今日はアフォーダンスについて話していきたいと思います。
はい、はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。もう私は今日は学び手でお願いいたします。
いや本当にこれ難解すぎて本を読んでも読んでも分かったって全然言えないからこそちょっと話してみようというご提案のテーマなんですけど、アフォーダンスっていう言葉自体は聞いたことがありましたか？
そうね、英語だとアフォードっていう動詞なんかは結構会話の中でも使うなーなんていうふうに思っていたんだけど、なんかどうやら特別なタームがありそうだよね。
アフォードって英語の時だとどういうふうに使うんですか？
なんかお金なんて言ったらいいのかな、アフォーレ使って言うと、経済的に、それは日本語でなんて言ったらいいでしょうか。お金が足りない時とかにアフォードできないとか、そういう言い方したりするけど、そのアフォードと一緒なのかな。
アフォード、そうですね。それプラス、アフォーダンス自体は造語らしくて、
あ、そうなんだ。
そうなんです。
ア
メリカの、心理学者で、ジェームス・ギブソンという人が提唱した造語になっているので、アフォードプラスダンスというような意味合いらしいんですけど。
へあ、本当だ、造語だって書いてあるね。これもうあれなの、デザインの世界の言葉なのかな
と思うじゃないですか。
違うの。
で、最初に私がアフォーダンスを知ったのは、そのデザインに関わる仕事をしてた時に、やたらその大御所のデザイナーさんたちがこれを研究してる日本人の、私の推しの学者さんが佐々木雅人さんっていう方がいるんですけど、その方をよくこうなんていうか紹介だったり引用していて、で知ったんですけど、でも今度この保育の現場の仕事を始めると、保育の現場の方の本でも結構よく出てくるんです、アフォーダンスって。でそこで改めてやっぱりすごく面白いなって思って今日も話してみたいなって思ったんですけど。
ぜひ。本当だね、ちょっとさ検索しても、まず心理学は出てくるけれども、デザインも建築も出てくるね。なるほど、はい。
でアフォーダンス自体はすごい噛み砕いて言うと、環境とかが人に与えるもの、人の行動だったりとかに変化を与えるようなものっていうような意味合いがあって、でもなんかこのアフォーダンス自体をなんか私が分かった気にどうしてもなれないのが、すっごい当たり前の身近なことからなんかどんどんやっぱり深く調べていくと、物理学だったりとか、なんかそういう理系のこと、光の感じ方だとか、そういう話にもなってくから、もう一向に分かると言えないのが何年も続いている状態で。でも例えばですけど、すごい身近な、デザインの話でよく取り上げられる理由としては、何がいいかな。例えばそのランプシェードとかがあったとして、そっから紐が下がってる デザインのものがあったとしたら、
うん、
どうやってさやかさ電気つけますか？
紐を引っ張るか、
はい、
そもそもきっとスイッチがどっかにあるだろうから、
はい、
壁に、
はい、
それを押すか。
そうですよね。それもアフォーダンスなんですよね。うん、紐があると紐を引けば電気がつくということを知っていて、
うん、
その紐という環境があるから私たちは引くという行為が引き出される。
なるほど。
っていうような話。っていうのが、まあ、デザインの世界とかでは、なんでそれがじゃあ大事かっていうと、
うん、
その人間が無意識のうちにやる行為に対して、
うん、
そこをちゃんと理解してないと、なんていうか、すごい不自然な、うん、例えばプロダクトデザインだったら、そのプロダクトデザインが人の行動の、なんていうか、延長線上にちゃんとデザインされてると、多分ストレスなくそのものを使うことはできるんだけど、ものすごい熱いカップをなんか取ってなかったらめっちゃ熱いとか、でもじゃあどの角度に取っ手をつけたら持ちやすいかとか、
うんうん、
一連のそういうところにつながっていって、やっぱりいいデザインっていうところとアフォーダンスってすごい大事だよねみたいな。
は
あ。で、まあ、話されることもよくある。
は
っていうところなんですけど、子どもたちの今度世界でじゃあなんでそれが大事かっていうと、
うん、
なんかやっぱりその子どもたちが過ごす環境をどうやって作るかみたいなところ、
うん、
で大事なんですけど、最近私がその支援センターで子どもたち見てて、うん、これは絶対にアフォーダンスであろうっていうのがあって、
うん
うん、なんかその受付があって、まあ、コロナ禍においてその受付の順番を待つ人のここで待っててねっていうのを、人との距離を取らなきゃいけないから、うん、そのある程度のソーシャルディスタンスを取った先に足型のマークを置いてる、う
ん、よくあるよね、うんうん、
でそれって何がしたいかっていうと、そこに立って待っててねっていう行動を促したい。
はいはいはいはい。
人によって。
うん。
なんだけど、子供は本当にハイハイぐらいの一切行かない子もそれ見つけるとチャーって来てそこで止まってて。で、今度立ち始めるとちゃんとそこの上でピンってしてみたりとか。もう一個先のところにジャンプで渡ってみたりとか。で、途端に遊び始めていて。まさにこれはアフォーダンスなのではないか。
そうだね。すごいわかりやすい例だね。なんとなく足の裏を合わせたくなるもん、大人でも。
なりますよね。
なる。それは私と千秋ちゃんだからなのだろうか。
いやいや、でも本当にそのコロナになってやたらとこうスーパーだったり、うん、いろんなところで急に足跡のマークって増えたと思うんですけど。
いや、増えたよね。なんとなく立っちゃうよ。やっぱり探しちゃうもん、最近はあれ。
そう、だからそれってやっぱり環境がその人の行動に与える影響というか。
すごーい。
っていうところでこのデザインの中に組み込んでいっていて、
うん、例えば保育の世界とかだと、じゃあそうだな、子供たちにこうしなさい、ああしなさいとか言葉とかで注意するってことをするぐらいだったら、
うん、
そういうアフォーダンスっていうところから考えて、
うん、
子供がそうしたくなっちゃうような、
うん、
環境なり仕掛けっていうのを作っていくこととかのかな、うん、きっとね。
ものすごくやっぱり子供は素直にそのアフォーダンスに対して反応しているなって思って、台があったら登りたくなるし、
そうだね、うん、
あのヘリがあったら外から突進して中に転がって入りたくなるしとか。
うんうんうん、
結構よく観察してるとやっぱり見えてくる、そのある特定の、例えばソファーならソファーのにまつわる子供のアフォーダンスってパターンが見えてくると思うんですよ。
そうだね、なんかやりたくなっちゃうんだよな。
そう、
うん、
っていうのってやっぱりその日々子供が過ごす環境をしつらえるときにはすごくそういう視点で見ていくと、こう、
うん、
なんていうか子どもの多分発達が引き出されることもあるし、
うんうん、
なんか例えばまだハイハイがあんまりしたくなさそうな年齢の子たちとかも、うんうん、ちょっとこのマットレスで、うん、なんていうかなだらかなこの山、
うんうんうん、
山を作ってあげて向こうからお母さんが呼んであげると、うん、そこを登るにはハイハイせざるを得なくなるからやっていくとその動きがだんだん体に馴染むとか。
なるほどね。
なんかそういう時もやっぱりその環境がそういう行動を引き出してありますし、
うん、
なんかこれでめっちゃ考えてて思い出したのが私たち、うん、あのグローバルワークショップでアンガールじゃないですか。
おーまさにだね、うん、
でその時の遊びの中の一つにねあの4色のビニールテープを床にいろんな形で貼って
うん、
上を子供がいろんな歩き方で冒険をするってありますけど、
うんうん、
言わずともその線の上を歩きなってるじゃないですか。
もうウォームアップの時点でみんなそこだもんね。
そう
まだなんだけどみた
いな。これもアフォーダンスなのかなっていう気がやっぱりしましたし、
確実にそうだね、うん、あの私も千秋ちゃんあの何グローバルワークショップ、まあ、また今度も行くんですけれど、
はい、
幼稚園に遊びに行った時にこうあの私はこう映像を映す準備とか音楽の準備とかに徹していて、
うん、
あの千秋ちゃんにその子どもたちがいろんな歩き方をしたくなるようにセッティングしてねっていうふうにお願いしてるんだよね。そうで何回ももうやっぱり2人でやってくる中でやっぱ千秋ちゃんの中でこういう動きをしたくなるだろうなっていうのはやっぱねすごくイメージして貼ってくれるようにテープをカラーテープを貼るんですけど、
うん、
なってきてるな思ってた。そういえばアフォーダンスだ。
な
るほどね。
やっぱアフォーダンスの全貌自体はすごく難しすぎるんですけど、その、うん、佐々木雅人さんさっきも言った方自体も、
うん、
あの平田織座さんとの対談の中で、
うんうん、
アフォーダンスを一言で言うと何ですかみたいに聞かれた時に謎ですねって言ってて、
ああそうなんだ。そうだね、一言で言うの難しそうだね。
でもその私の好きな本で佐々木さんが紹介してる例とかはすごい面白いんですけど、
うん、
なんか1歳3ヶ月から4歳までの子供たちの3年間の夕食のシーンを録画してたみたいで、
うん、
あの家庭の、
うん、
そうすると例えばご飯の時にこの4品5品ご飯とおひたしとウインナーとかいろいろあった時に、
うん、
まだちっちゃい2歳7ヶ月とかだとウインナーはウインナーでずっと連続して食べてて、
うん、
で次ご飯だったらご飯をずっと食べてるみたいな、
うん、
その時と口の往復、
うん、
で何に何回言ってるかみたいなのを記録したんですって。
面白い、うん。
でそれで若い子っていうかその2歳7ヶ月とかだとその連続しちゃう食べ物が、
うん、
で4歳とかになると今度いろんなものを行き来しながら食べてるってなったのが分かったらしくて、なんかそれってもしかしたらその口の中でのご飯の次に違う酢の物を食べたら味のバリエーションが広がるって気づき始めたものが起こした変化なんじゃないかみたいな、
うん、うん、いやまさにそうなんだろうね、
こととかも書いてて、なんかそういうの聞くとすごい身近に感じるなって思って、
うん、そうだね。へー、
そんな話があったり、あとあのアーティストのジェームス・タレルとの対談があったりとか、
うん、
なんか本当にいろんな身近なところから話が深まっていて、
うん、
そのさっきの子どものご飯の話すらその子どもの食べ方のアートを発見したような気がしますって言ってて、佐々木さん、
あ面白いね、
ね、素敵ですよね、
素敵、うん、 いいなすごくいいな。
なんか皆さんの身の回りのこれもアフォーダンス、あれもアフォーダンス、ハテナみたいなのをぜひ教えてもらいたい。
我が家のアフォーダンス特集。
はい、
面白そう。でもそう思うだけでさ、
うん、
なんかやっぱりちょっと仕掛け的なものも感じるし、デザイン的なものも感じるし、
うん、
その背景にある、心理について考えてワクワクもしそうだし、
うん、
まあだから一言じゃ言えないんだろうなって今日聞いてて思ったんだけど、
うん、
なんかそういう生活が、うん、その子供の食べ方にアートを見るような、うん、こう生活の中に豊かさを見つけるのに、
うん、
とてもキーワードになるね。
うん、なんかいろんなことにやっぱりつながっている視点がやっぱり広がるなっていうのは感じますね。
うん、保育の世界で使われるのがすごく納得いくな、これ。
うん、
結局そのあごめんね、うん、
いえいえ、うん、
あの子供の何々したいとかさ、私たちもいつも好奇心、子供の好奇心、興味が中心に出発点に来るように、
うん、
でそこに必ず戻るようにっていうのをいつも考えてんだけど、
うん、
なんかそれ自体もすごくアフォーダンスなのかもしれないなと思っていて、
うん、
何々したいっていう言葉が子供たちからもう一回やりたいとか、
うん、
何々したいっていうのが出てきた時にやっぱりすごく膨らみが出てくるんだよね、
うん、
プロセスの中に、
うん、
そういうこととすごい似てるなって今日は思った、
うん、
うん、そう思うとね、親子関係だってもっとそうなったら面白いだろうし、
うん、
親子でなくても、
うん、
大人同士でもこれは一つキーワードで持ってると生活が膨らみそうだね。
そうですね。なんか子供の場合だってやっぱり大人がこうであろうって思ったことをはるかに超えてくることもあるし、
うんうん、
成長しているから、昨日まではその通りだったけど今日からその限りでないっていうこともあるだろうし、
うん、
でもなんかそういうことを楽しみながら見ていくことができると、うん、なんかうやりなさいじゃない差し出し方もあるのかもしれないですよね。
うん、なんか一つ疑問に思ったんだけど、
はい、
なんかこれって操作っていう言葉はどこに来るの？なんかどっかにネガティブなタームとして来たりとかするの？
ああ、
なんかある意味さ、人の行動を操作するってことにもなり得るじゃない、
うん、心理を逆手に取るっていうことでしょうね。
そうそうそう、例えばその足の裏ってさ、
うん、
足の裏マークついてると毎日スーパーで私は立ちたくなってるんだけど実際、
うんうん、
だけどそれって人の行動を制限したりとか操作したりするっていうことにもなるわけじゃない？
はい。
そのあたりについては何か語られてたりするの？
ネガティブな面か、ちょっともう私が読んだ2冊の中では、
うん、
その危険性みたいなところまではあって対応に思わないですけど、
うん、
まあ、でもその可能性もありうりますよね、十分。
なんかそうなのかなって今思ったの。私はもうとても従順に、うん、足の裏を乗せているからさ、うん、そりゃうまく空間は回るよね、
うんうんうんうん、
こちら1メートルずつ開けてっていう人が最初の方は結構いたけどさ、
うん、
今や当たり前になったじゃない、どこ行ってもあの足の裏マークがついていて、
うん、
だからなんかそこにあんまりこう自主性だったりだとか、
うん、
こうしたいからここに立つみたいな思いはもはやもうあれに関してはなくて、
うん、
まあ、子供たちはさ、そのハイハイとかの子たちはもうあれがあるだけでも何か遊びが展開されていくのはすごくさっきので分かったんだけど、
うん、
なんかいつしか操作されてそれに従順に従っちゃう私たちもいるのかななんて今思ったりとかして。
そうですね、うん、ただね、多分その行動の制限みたいなこともあるし、うん、ちょっとアフォーダンスと必ずしも一致しているかは わからないですけど、
うん、
そういうことの巧みさを集結させた広告はものすごくあると思います。
なるほどね、うんうんうん、
うんうん、
なんかそこの境とかがわかるとすごく面白いなって今思った。なんかこれはなんか何かを豊かにする環境づくりだけど、こっからこっちは操作するものみたいなさ、その境界線とかが、
うん、
とても微妙そうだよね。
そうですね、やっぱりデザインの中でもいいデザインこそその違和感がないみたいな話前もしましたけど、
うん、
だからこそ気づきもしないことがいっぱいあって。
そうか、そうだよね。気づかないデザインほどいいって言ってたもんね。確かにそうなんだよね。
だからなんかまあそういう意味では自分自身のその無意識の行動っていうものが本当に自分が心地いいかどうかみたいな、
うん、
っていう判断基準を持つっていうのもまあ大事なのかもしれないですよね。
そうだよね。だからデザインする方とか仕掛ける方だけじゃなくて、うん、じゃあその環境に生きる方としてどうなのかっていう意識がすごい大事だってことだよね。
うん、でそれはもちろん個人差があるし、その時々の自分のムードによっても多分違うだろうけど、
うん、
なんか自分の中に違和感が起きた時にそれをなかったことにしないというか。
なるほどね、うんうん、いやそれはもう何にでもなあの必要なこうあの批判的思考だよね。クリティカルシンキングっていうのは、うん、そういう時に本当大事だなって思うんだけど、うん、なんで私が今これを言ったかっていうとね、はい、ちょうど昨日学校のお友達の秋の学校のお友達のお母さんと、
はい、
今時のアプリ事情の話になったわけ、
うん、
でそのまあ皆さん聞いてらっしゃる、これを聞いてくださる方たちっていうのは割とお子さんがまだ小さい方も多いのかなって思うんですけど、関わってるお子さんが小さかったりとか、
うん、
でまあ中にはもう中学生高校生になってる方もいるかもしれないんだけれども、うん、今中学生になるタイミングでスマホを持たせるっていうのは結構常識になってきていて、
うんうん、
で、まあ、これもすごく賛否両論あるっていうか、でも年々当たり前になってきてるなって感じするのね。もっとで私最初に中学生で渡すのって最初は思ったのに、うん、もう思ってない自分とかもいて、
うん、
でね、まあそれはさておき、その、うん、SNS についてどうするかって話になったわけ、そのお母さんと、
うんう
ん、でそのお母さんは一番上の子が中学生で2番目の子がアッキーと一緒なわけ、
うん、
そうするとその中学生になるお兄さんには中学生になってから、うん、いろいろスマホを渡したと、
うん、
そうすね、今まで制限されてたもんだからもうなんかもう狂ったようになっちゃったんだって、
うんうん、
なのでだったらもう小学生のうちから少しずつ使わせてみて練習してみてから中学で渡した方がいいんじゃないかっていう経験から来る、うん、ことをおっしゃったのね、うん、でなんかそれはイエスだしノーだなって思いながら私は話を聞いてたわけ。
うん
うん、そういう考え方もあるだろうし、
うん、
かといって自分の子に今触らせるかって言ったら私はちょっとまだクエスチョンなのね、
うん
うん、それはもう本当にいろんな考え方、ゲームにしろ何にしろありすぎて、ここでこれが正しいっていうのは絶対に言えない話なんだけど、
うん、
でその先に、うん、今中高生に一番人気のアプリの一つに位置確認、
うん、
位置情報をお互いに知らせるアプリがあると、
うん、
私無知だから知らなかったの、
うん、
でもだから考えられる限り、
うん、
自分の位置情報を誰かとシェアしていいことなんて、うん、一つも思いつかなかったの私の頭ではね、
うんうん、
で、まあ、よっぽどさ LINE とか使ってて今ここにいるよっていうんでドロップして送るってことはあっても、
うん、
なんか常に自分の位置情報を誰かに知られてるなんて、
うん、
もう恐怖でしかないなって思ったわけよ、
うんうんうんうん、
でもすごい面白い。なんかそのお母さん絶対にその子にはそのアプリは使わせないって言ってたけど、
うん、
なので興味出て昨日の夜ちょうどググったんだよね。そしたらまあ何のことはない、うん、やっぱりその待ち合わせした時に便利だからとかさ、友達が携帯をなくした時に探してあげられてよかったとかさ、
うん、
まあそういうことなんだよ表向きは、
うん、
でもさ、
うん、
もうすぐ着くよって電話すりゃいいじゃんって思うし、それこそ LINE でもいいし、なんか常に24時間その人の位置を知っている必要があるのかっていうことと、そもそも、じゃあもう家もどこだか分かっちゃうし、とかそうすれば親が自分がどこにいるか分かるから、いちいち LINE で連絡しなくて済んでめんどくさくないからみたいなことが書いてあるわけ、理由として。でもさ、でもさ、って思うわけよ。本当に親に24時間どこにいるか把握しておいてほしいんですかって思っちゃうし、なんかそこにある親子関係ってどんななんだろうって思うわけ。で、安心かもしれないけど、なんかそこに信頼とか信用とかってどうなるんだろうっていうのがあったりとか、じゃあなかったらこそこそするのかとか、わかんない。ちょっとね、まだ消化しきれてないんだけど、で、そこで、なんかその、まあ、前にもネットフリックスとかでも、その、なんだ、私たちが、インターネットにどれだけ支配されてるかみたいなの見たりとかしたんだけど、やっぱ行動の支配をされているってことだし、常に見張られてるってことじゃん、アプリに。で、そのアプリは友達間しか使ってないと思い込んでるだけでさ、どこでどれだけの情報が流れてるかも想像つかないよね。で、友達の友達にそれが渡ったらとかさ、思うと、もう恐怖でしかないんだけど、とっても人気みたい。中学生、高校生65%以上はダウンロードしてるんだって。
すごい。なんか最近私が見たのがアプリなのかわかんないんですけど、その子供にの位置情報をやっぱり親が確認するっていうのを促してて、電車の電子広告で。
あ、あったね。昨日私も見た。
あれもその子供が改札を通ると何時何分何駅を通過、残額いくらみたいなのが親に通知が
乗っ
出
てる
てい
ね。
くっていうのを見て、結構私はゾッとしてしまったけど、あれもまあ分かりますけど、親側の安
そう、
心と。
安心安全だけを取ったらね。だけどやっぱ行動の自由とかさ、ね、その人個人の権利とかなってくると、すごく危ない線を行くと思うよね。これって海外もあるのかな、こういうアプリとかって。
なんだろうな、そのアプリは、の話は聞いたことないけど、私個人的には小5か6ぐらいから携帯持ってたので。
若っ ちょっと今、リアルなジェネレーションギャップを感じてしまった。
持ってたんですよね。
ごめんなさいね。
いやー、まあ、やっぱ塾とか行って夜遅かったりとか、休みの日も試験で違うまた場所に行かなきゃいけないとかあったか
そう
ら、
だ
そ
よね。
の送り迎えみたいな話になった時にやっぱりマストなんですよね、携帯っ
いや、
て。
そうだよ。なんか、うちの子ももちろん子供携帯を持ってるんだけどさ。まあ、もう本当にそれは各家庭でやるしかない。でも本当手に負えないんだなっていう感じがして。もう、ちょっと、ってなってね、ちょっとこれはもう考えててもしょうがないから一旦終わりにしたんだけど、自分の中でね。なんかそれと今のアフォーダンスの話もちょっとかぶったりとかして、その、なんだろうな、そういうその操作をするとか支配されるとか、どういう言葉を使ったらいいのかな、思考が停止したまま、ね、だから使う方の思考が停止したまま、あるから使うっていうのは、もっと大きいものに操作されてるってことにもなるわけで、ね、だからさっきの話に戻るけど、その千秋ちゃんが本当言うように、そこに答えがあるなと思ってて、これってちょっと待てよって利用する方が思えるかどうか、その環境の中で。あ、すごいこれから問われるよね。生きる力として。
なんか時代感的にやっぱりそこに、その個人レベルの違和感でしかもう生きていかれないみたいな風潮にもなりつつある気がして、 なんか例えばね、チャット GPT とかめちゃくちゃ昨年末から出てて、
うん、
ありとあらゆることに答えてくれるけど平気で嘘もついてくるから、その時にやっぱりその答えを鵜呑みにしないっていうことだったりとか、
うん、
あとそもそも何を尋ねるのかっていう自分のやっぱり言葉の選び方が結局その答えの引き出し方に関わってくること
とか、
なんか結構そういう話になってきて
るかなっ
ていうのは感じますかね。
いやー、ちょっと本当にね、
うん、
扱う側の力が足りないままどんどんどんどん便利にだけなっていくって感じだな。うん、まあでもアフォーダンスはね、あのそういうことじゃなくて、もっとこうオーセンティックな、もうちょっとこうね、うん、生活に根付いたものだと思うんだけど、もともとの考え方はね、
うん、
なんかそういうことがちょっと昨日自分の生活であったから、たまたまネガティブタームがあるとしたらどういうことなのかなと思ったんだけど、
うん、
そもそもはなんかそういうものも含まないものなのかもしれないね。そのネガティブなものじゃなくて、あくまでやっぱり生活を豊かにするという視点からの話なのかもしれないね。その2冊読んでそういう課題点が上がってきてないってことはね、
うん、まあでも同じね、あのなんていうか筆者の方の話だから、
また
人がそれについてどう言ってるかっていうのはあるかもしれないですし、
うん、面白そうだね。なんかそこも見ていくとね、
うん、
うん、なるほど。いや、ちょっといろんなところにごめんね、私が他の話しちゃったからあれだけれども、なんかこれもまた終わらないやつですね。
はい。
いや、でもなんかあの今度海外に住んでいる方もゲストにお呼びする予定で動いてるんですけれども、
うん、
あのなんかその方には、その方はね、日本人で、あのお子さんも日本人なんだけど現地校に通われてる方で、アメリカに住まれてる方でね、
うん、
そういう方に今の話とか伺ってみたいなって思っちゃった、
うん、
あのアプリの話とか、
うんうん
うん、だってね、やっぱ一方で子どもの身を守るっていうのには最なんかすごく便利なものなわけじゃない、
うん、
でその視点でやっぱり作られ始めたものでは確かにあると思うから、
うん、
ね、アメリカなんか住んでると本当に子どもの身を守るなんてことは考えなくていかれないじゃない、日本よりも何十倍も
ですね。
ね、そういう時に便利さを取るのか人の権利を取るのかみたいになってくると、すっごい難しいモラルの問題とかにもなってくるよね。
うん、
うん、面白いけど難しいです。いやー、でもごめんね、最後の方こんなになってちゃったけど、すごく面白い視点ですね、これは。
はい、
うん、そしてなんで一言で言えないのかはとても納得がいきました。うん、皆さんもじゃあ私のアフォーダンス生活の中のアフォーダンス、よかったら聞かせてください。
はい、教えてください。
興味深いですね。
はい、
うん、あ、絶対なんか考えてる人いっぱいいると思うな。知らず知らずのうちにね、なんかアフォーダンスってキーワードを渡したことで、あ、私これやってるみたいな、今聞いてあのらっしゃる方で思ってる方いらっしゃるんじゃないかな。ぜひお聞かせください。
はい、
はい、千秋ちゃん、面白い話題ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、ではまた皆さん次回お会いいたしましょう。ありがとうございました。
ありがとうございました。